ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。最初にライブのお知らせをさせてください。第4回とっておきの音楽祭、東京世田谷烏山、こちらのイベントに出演します。4月6日日曜日、出演時間はお昼の3時15分から3時35分までです。場所は烏山区民センターホール。入場無料となっています。詳しいことは私の SNS をチェックしてくださいね。お待ちしています。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
立川慎二の旅するプロモーションビデオ、出発進行です。新幹線が走る西へ東へ、そして北へ南へ、鉄道モノマネ全国ネットワーク、さらに加速。即興のフリートークであなたの街の列車をステージで楽しく走らせます。ただいまそっくり館キサラレギュラー出演中。ぜひお越しください。駅の自動放送、車掌さんの声、車両のメカの音も忠実に再現、ご当地モノマネの決定版。鉄道会社のイベントにも積極的に出演。うなる機動車の音、雪の中を走る列車の風情も再現。アドリブ満載のイベントもお任せください。あの時乗ったあの列車、あの記憶を今ここに。
ここからはゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲストは鉄道モノマネタレントの立川慎二さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。お招きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。はい、今聞こえてきました、ナレーションのいいお声だなと思って私聞かせていただきました。
ありがとうございます。あれも自分で、部屋できちんと収録させていただきまして、編集もすべて私自分でやりました。仕事を変えようかなと思っているみたいです。はい、
ホームページを拝見しまして、はい、映像もすごく凝って作られているなと思ったんですが、
はい、モノマネ界の仲間からもですね、仕事を変えればいいんじゃないかと言われております。はい、
今日はよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
立川さんをご紹介するときに鉄道モノマネタレントとご紹介しましたが、はい、初めて聞く言葉で私はびっくりしたんですが、はい、どういったお仕事なんですか？
そうですね、モノマネといえばですね、通常歌のモノマネ、顔のそっくりさん、人のモノマネ、タレントのそっくりさん結構いるんですけども、
はい、
まあ、鉄道のモノマネというのは、まあ、鉄道に特化したモノマネの中でもジャンルがちょっと特殊な、
はい、
まあ、私とすれば特殊モノマネ、タレントというジャンルで考えてるんですけども、
はい、
まあ、鉄道の、まあ、電車の鉄道のですね、駅の放送、自動放送、英語放送、車両のメカの音、走行音、全て一括して全部自分でやってしまいますんで、ある意味ですね、鉄道ファンなんで、乗り物ファンなんでですけども、グッズを集めるだけではもう満足できずに、
はい、
自分自身が鉄道を全てになってしまおうということの集大成じゃないかなと私は思っております
すごい、
はい、
鉄道モノマネタレントという言葉だけを聞くと、
はい、
きっと車内放送とかすごく上手に真似されるんだろうなと私は最初思ったんですね。
思いますよね、はい、
それだけではないんですね。もうご自身がもう全ての鉄道からこう発する音を全て
もう鉄道にもう完全になってしまうと。
なってしまうと、は
い、自分が一つの鉄道事業者、鉄道会社にもなったつもりでですね、まあ、ある意味でちょっと大げさに言えば鉄道事業者の立場からもですね、
はい、
列車のモノマネを通していろいろね、考えようと思っておりまして、各鉄道会社からですね、採用依頼が来ないか待ってるんですけどもイベントを通じてでも通じてでもですね、全く回答がないというですね、はい、本当に大変そのように嬉しい状況が続いております。
聞くところによりますと、はい、そのプロの本職の方たちに、
はい、
こう鉄道のアナウンスとかをご指導されたりすることもあるような、はい、今
まあ、昨今はですね、最近はちょっとそれ少なくなったんですけど、以前はですね、鉄道会社のイベントに、イベントっていうか、いろんなその研修会に行ってですね、まあ、正しい車内放送といいますか、実際放送っていうのは大変、列車って走ってます時には、
はい、
音がしたりですね、走行音でいろんなノイズがいっぱいありますから、
はい、
お客様がどのような放送の喋り方をすれば、もうその自分のその言いたいことがよく通るかをですね、しっかり、モノマネを交えながらですね、本職の皆さんを前にモノマネを交えながらですね、ポイントをつくような、まあ、講師といいますかセミナーをやったことが何回かあります。
わあ、すごいですね。
だからその時の意思はですね、はっきり言って鉄道のモノマネやりながら言いたいのは、言います。本職には負けたくない、以上です。
かっこいいですね。
本職を超えるということです。
そうですよね、はい、モノマネって本来はその本物があってそこにこう似せていくものだと思うんですが、はい、その方たちを超えてその方たちにアドバイスする立場になったということですもんね、
はい、まあ、簡単に言えば、予約すれば私が本職の駅員さんとかの真似をして、車掌さんの真似をして、で彼らが私のまた真似をしているという、ある意味で鉄道モノマネのリサイクル現象がですね、全国で起きていると。だからペットボトルのですね、リサイクルをするたびにですね、私芸名本名衣装立川真嗣、元セメント会社技術部出身、元社員番号8581番、立川真嗣を思い出してですね、
はい、
ペットボトルを見るたびにですね、電車のモノマネを思い出すという、はい、そういう今日の喋りもですね、全く、はい、白紙の状態で全然考えてなくてスタジオにやってきましたけども、時間になればいつも言われます、スイッチが入る男だと言われておりますんで、はい、
素晴らしい。先ほどね、お打ち合わせで、本番前に、
はい、
じゃあ、今日はどういう流れでお話ししたらいいですかねみたいに、こう、私が質問させていただいたら、はい、大丈夫です。もう何も決めなくても大丈夫です。はい、立川さんおっしゃってて、
何も言わなくてもですね、もう、僕、基本的にラジオってすごい好きなんですよ、
はい。
自分にも合ってるなと思ってですね、例えばテレビの収録とかになるとですね、長いじゃないですか。
はい、
もうスパン長くてもいろいろカメラワークとかいろいろあるじゃないですか。それラジオだとですね、本番直前まで、はい、お茶飲んでたりですね、曲のかかっている間は、まあ、雑談したりですね。だからこう、ある意味緊張感がないというんですか。もう本当、鉄道の事業は緊張感の連続なんですけども、
はい、
こうやって、こういうブースに入ってね、ラジオブースに入って仕事に臨むときはですね、全然緊張感がないというですね、本当ね、私はね、本当変なやつなんですよ
面白い。もうなんか今ここまでのお話を聞いて、はい、リスナーの皆さんはきっと どういう感じでこう鉄道の音とかをモノマネされるのかなってみんなすごい興味津々だと思うんです。
はい、新宿のですね、はい、私そっくり館キサラというモノマネ館がありまして、はい、日本では一番、有名なショーパブっていうんですかね、ショーがありまして、よく東京の在京キー局もよく取材に来てます、
はい、
でしょっちゅうテレビに取材されてテレビの画面が流れて、モノマネの後輩をですね、言わせていただければですね、歌のモノマネ、タレントのモノマネ、顔のそっくりさんですからビジュアル的に強いんですね、
はい、
皆さん一生懸命テレビで放送されてるんですけども、立川新司はですね、ちょっとビジュアル的にはちょっと違う音のモノマネ、サウンド系のモノマネですから、ちょっと隠された、特殊モノマネ芸人ということで、しかし盛り上がり方はですね、絶対負けませんのでですね、ここで、私のですねモノマネの録音した資料がありますんで、
はい、
音声資料がありますんで、その資料をですね、ちょっとね、桃子さんかけていただければ嬉しいんですけども、よろしいでしょうか。
はい、
なんかどっちがパーソナリティか分からなくなっちゃいましたね。ごめんなさいね。
私楽しませていただいて、
お客
さんのつもりで。
はい、
いいですか、聞かせていただいても。
はい、どうぞお願いいたします。
お願いします。
これからは違う。これから先導を走ってくるのは、元セメント会社技術会社。キルのやつがすごい人。車輪の音はザタンゴトンザタンゴトン、でも僕の車輪の音は僕違うんだよ。このドアの開け閉めの音にも芸歴30年日本の匠の技が生きている。本当難しいんです。このドアの開け閉めの音は口の中央から抜くのではなく、両サイドから微妙に空気の加減を抜く、本物の電車のシリンダーのシステムと同じシステムを採用している。
すごいですね。
いや
これ録音をかけてるんじゃないんですか。
いや
電車の録音を。
いやもうこの時ステージに臨む時はですね、このブースに入る時と同じように、直前まで全て白紙です。何にも考えてません。もう現場に入ってですね、お客様の状況を全部察知して、
はい、
レーザーサーチして、それでネタを全部そこで組み立てます。
そうなんですか。
はっきり言います、
はい、
だよ、なんかいらないんすよちゃってつまんないことですみません
じゃあそこにいるお客様の年代とか性別とかを見て、あ、今日はこういう方向に話を持っていこうかなとかって変わっていくんですか。
はい、そうですね。場所によってはですね、ほとんどお客様がどこから来たのか大体リサーチしますので、例えば今のは新宿そっくり館キサラ、東京都心の、首都圏の電車のモノマネの一部なんですけども、地方に行けばですね、必ずその土地土地のネタを全部、はい、きちんとリサーチして、YouTube とか今動画とかいろいろ音声資料ありますから、それを参考にして、それだけじゃダメなんですよ、
はい、
やっぱり前乗り芸人としてですね、
はい、
現地必ず前日に入って、
はい、
徹底的に自腹でリサーチすることなんです。駅員さんの名札もチェック、車両の形式もチェック、駅の放送の特徴もチェック、でさらに街を歩いて街の様子をウォッチングしてリサーチして体感してステージに臨む、これこそ本当の前乗り芸人なんです。
うわ、
はい、できれば言いたいんですけどね、一言言いたいんですけど、主催者の皆さん、前乗りした場合にはね、宿泊費をお願いいたしますなんちゃってと思ってます。
そうですよね。でもね、はい、自分の足で自らリサーチをして
します
お勉強されて、もう そんなこといらないぐらいのもう知識もテクニックも全部お持ちですが、そこはあえてちゃんと自分の足で体感してから本番に臨まれるんですね。
だからこういろんなとこ行ってですね、いろんな仕事してもですね、必ず一回ごと絶対満足はしません、必ずもうちょっとこうすればよかったということを必ず思うようにしてるんで、で必ず次回行くときにはまた前乗りして、今日ここ来る時もですね、鉄道路線のですねネタも全部チェックして、駅の周りをチェックして、それで駅、ある駅ですけどな、いろんな駅ありますよね、
はい、
電車が通過する時には通過音をみんなチェックしてですね、だからこう私のモノマネというのはどっちかというとタレントや歌手の皆さんと違ってですね、対象が、生活に身近なモノマネっていうんですか、ライフスタイルにすごく身近なモノマネということで、だからこう電車に乗ってですね、あまりにもこの細かくやりすぎるんで本職を超えてますから、電車に乗るときですね、よくお客様に言われます、電車に乗ったら これまで通勤が楽だったのに、あなたのモノマネ見て思い出して、通勤が楽しくて仕方がないって言っています。
あら、いいですね。みんな耳を澄ませて乗っちゃうんですね、電車に乗
るとき。気にならなかったことが、例えばあの電車が発車するときですね、あの車掌さんが笛を吹いて、まあ、今笛吹かない車掌さんもいますけども、鉄道会社によってはって言いますよね、
はい、
ドアが床下からこの音するんですね、
はい、
これは鉄道用語でブレーキ緩解音って言うんですけども、
はい、
まあ、電車によってはこの音だけがあったり、例えばこの音するんですよ。でこれをやるとですね、電車に乗って通勤してる人が、僕のこと忘れててもさっと乗っててぼーっとしてて、この瞬間に私のこと思い出すんですよ。でそこで笑いが込み上げてくると、
楽しくなりますね、はい、電車に乗るのがね。
もうできれば通勤通学っていうんですかね、その楽しさのお手伝いができればいいなというふうには思います。
はい、そのやはり電車何線によってガタンガタンって音も違ったり、そのドアの音も全てやっぱり違うんですか。は
い、そうですね、まあ、JR 東日本になればですね、自動放送最近更新されてですね、昔は間もなく3番線に上野池袋方面行きが参ります、今違うんですよ、間もなく2番線に上野池袋方面行きが参ります、危ないですから黄色い線の内側にお下がりください、英語で The local train bound for 大宮 is arrive on track 3 Please stand behind the yellow line。 こんな感じですよ。
かっこいい。そうですよね、その声ですね。
でその声やった後に駅員さんとのその対比っていうんですか、その違いが面白いんですよ。Please stand behind the yellow line。
3番線持ちてません、3番線は京浜東北、こんな感じですよ。各駅でした南浦和駅の到着です。
これを言うと自動放送英語放送がきちんとしてるじゃないですか、
はい、
間もなく2番線に上り列車が参りますってじゃないですか。 The train bound for the
リバさん持ちてください、2番線、
その差が面白いんですよね。
面白いですね、まさにその、でもその差を聞いてますよね、私たち普段ね。
だからこう駅の空間に行ったら、その放送を聞いたら、やっぱりさっき言ったようにライフスタイルのモノマネなんで、まあ、歌とかタレントさんのモノマネの時にはその画面を見ていかなきゃ分かんないんですけど、僕の場合生活一歩外に出たらそのネタの対象になっちゃう全てがあるんで、だからいろんなお客様から後でこの思い出すというんですか、その場で笑って後でまた笑える、
笑える、
はい、まあ、ここが一つの売りかなという感じに思っています。
そうですね、はい、楽しい時間が何回も来るわけですね。
これが本当のオープニングセール売ってますか。わかりますか。
そうなんですね、はい、いやー面白い。ちょっと立川さんにお聞きしたいんですけれども、
はい、どうぞどうぞ。
その今鉄道モノマネタレントさんでいらっしゃいますが、はい、スタートはどちらが先に好きだったんですか。モノマネをすることが子供の頃から好きだったのか、
はい、
電車のが大好きで鉄道が好きでという少年だったのかな。
もう幼い頃はですね、鉄道事業者鉄道会社に入ってですね、運転手というよりもやっぱりこう喋ること好きですから、駅員さんか、まあ、その車掌さんやって、とにかくまあ一つの車両とか、まあ、10両編成8両編成の列車はやっぱり一つで自分でコントロールするわけじゃないですか、もう自分の声で全てのお客様はある意味でこうコントロールできるその喜びっていうんですか、まあ、パーソナリティと同じだと思うんですけども、これやっぱりもうずっと思ってましたね。だから順番とすれば鉄道会社に入っても、まあ、ある意味でやりたい放題車掌、英語放送も自動放送も車掌の肉声の声も全部自分でやる。
すごい、そんな
人いないですね。鉄道会社の基本かもしれないですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、僕乗務員の知り合いにこんなこと言ったら、なるべくそういうことは言わないでくれと、じゃないと俺たちがあんたが余計なこと言うと、自動放送も英語放送も車掌放送も全部やらなきゃいけなくなるっていう。
仕事が増えちゃう。
いや、本当笑って言ってますけどね。
は
い。だからこう、そして、僕は、もともとセメント会社っていうんですか。
はい。
ある大手のセメント会社の東京本社技術部に入社しまして、昔は設計図面ですね、ドラフターで図面を書いたり設計計算したり、ゼネコンという建設会社とお金の交渉したり、いろいろ現場監督とかやってたんですけども、その人間がですね、孟さんね、やっぱり鉄道、まあ飛行機、航空系のモノマネも全部やりますけども、
はい、
まあ乗り物モノマネタレントになってしまったんで、これこそですね、もう今日のね、まだ時間早いんですけど、まとめの一言のポイントなんですよ。
はい、
なんかわかりますか。
わかりません。
人生のダイヤ改正。
なるほど、はい、なるほどなるほど、はい、ダイヤ改正したんですね。
桃さんもね、人生のダイヤ改正大丈夫ですか？
必要でしょうか？大丈夫かな、はい、なんか変えた方がいいかな、は
いはい、すいません、まるでまたパーソナリティが逆転してるようで申し訳ございません、
はい、私本当お金払わなきゃ、はい、今日は、はい、さあ、じゃあ大きくその会社でお仕事されてたことから随分とお仕事がガラッと変わって、
もう全然違います。まあ大げさに言えば190度回転したっていうんですか。
そうですね。
だからこうセメント会社にいた時のある意味でそのお金の感覚が狂わないっていうんですか、やっぱり毎週土日金曜から金曜土曜日出て、働いて月給いただいて、でそういう意味でこの仕事をやっていてやっぱりある意味で、金銭感覚が狂わないというのは一つの大きなポイントだと思いますね。だからこう決して贅沢をしない。昔は新幹線乗るときには、仕事行くときにはね、まあ、グリーン車乗ってたんですけども、今あの諸物価高騰の折ですね、最近は東海道新幹線乗るときには7号車の S ウォーク車両、 S ワーク車両を使っておりまして、はい、事務、まあ、仕事専用の車両なんですよ。でそこの S ワーク、 S ワーク P シート車両といいまして、はい、3列席の真ん中席がないんですよ、
はい、
ついたてがあるんですよ。真ん中 B 誰も座れないんですよ。でそこの窓側に座ると隣誰もいないんで気分がいいんですよ、はい、まるでね JR 東海の宣伝ですね。
本当ですね。
失礼しました。
お仕事ができちゃうってことですね。落ち着いてこう自分の部屋みたいな感覚で、はい、
まあ、ちょっとした純個室みたいな感じになるんで。
そうですね。
で、まあ、新幹線もですね、私も本当新幹線ネタも結構強くやってまして、昨日この間ですね、静岡県の伊東というところで、イベント大きなイベントありまして、お客さん満席になったんですけど、もちろん順番取りなんでいつも大体取り回されますんで、新幹線のネタもね結構楽しかったですよ。
どんな感じなんですか？
新幹線の英語放送ってあるじゃないですか、
はい、
乗ったことありますよね？
はい、あります。
東海道新幹線。
東海道新幹線はないかもしれないです。
新幹線でどちらに行かれましたか？
青森に。
あ、新青森ですね。じゃああっちはね、男性版の声になりますんで、こんな感じなんですよ。まあ音楽鳴った後ですね、本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は、はやぶさ号新青森行きです。次は仙台に止まります。Ladies and gentlemen, welcome aboard the 東北新幹線。This is a Hayabusa Super Express bound for Shin Aomori. Will stop sa Sendai, Hachinohe and Shin Aomori. Thank you. ご案内いたします。この電車は、Hayabusa 13号新Aomori行きです。まあ途中放送一部省略していますけど、実際と違いますけど。
最後のいいですね。やっぱり、はい、人になった瞬間がいいですね。
これね、一番のポイントは仙台に着く時の放送がね、
あ、はい、
もう私完璧バージョンなんですよ。タンタタタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンLadies and gentlemen, 間違った。仙台を出ますと、次は盛岡に泊まります。実際、ちょっと間違ったんでごめんなさいね。修正します。Ladies and gentlemen, we are soon make a bus stop at 仙台。Passengers changing to 仙石 line, 仙山 line, 常磐 line, 仙石東北 line, 仙台エアポート、サエアポートなんとか line, 仙台サブウェイ南北&東西 line. Please transfer at this station. Stop after 仙台 will be 盛岡。車掌さんの声が違うんですよ。東海道新幹線と東北新幹線、車掌の声が違うんですよ。知らなかったでしょ？
知らないです。
東海道新幹線はね、車掌さんの声がね、新幹線の専用で乗ってますから、やっぱりプライドがあるのかな、音声の声がね、低いんですよ。ご案内いたします。この電車は、のぞみ223号新大阪行きです。次の停車駅は名古屋です。東北新幹線に行くと、在来線も一緒に乗るんですよ。普通の線の電車も乗るんですよ。兼務してますから喋り方違うんですよ。ハスキーな声が多い。
ご案内いたします。まもなく仙台に到着いたします。ご使用になりました座席のリクライニングは元の位置までお戻しください。なお仙台が出ますと次の停車駅は、
よく間違うやつがいるんですよ。やまびこ仕様とはやぶさ仕様を間違う車掌がいて、次は盛岡なのに古川と間違うやつがいるんですよ。
ご案内いたします。仙台が出ますと次の停車駅は失礼しました、次は盛岡に停まりますって言うんですよ。
そこまでリアルに、
もう言われるんですよ、乗務員の知人からね。 立川さん、頼むから、そういうネタはやめてください。
営業妨害ですじゃないけど。営業妨害、
ほんと。ほんと言われるね。
いや、だってありますよね。乗っててやっぱ車掌さん言い間違えちゃうことって、たびたびありますもんね。
それで、新幹線、新潟駅から新幹線仕事乗って帰るとき、新潟駅の新幹線ホーム行ったら、僕がホーム歩いたらなんか、まだ、始発の列車の前で時間がある車掌だから、なんか乗務員の窓から顔で手振ってるやつがいるんですよ。
はい。
なんだ、ふざけた車掌だなと思って近づいてたら、はい、立川さんお疲れ様ですって言
った。知ってたんですね。
知ってる人知ってる車掌。それで彼ちょっと声かけて、今日、あんた、何々君今日放送するんだよね。入ったら、ちゃんと聞いていくよって。やりにきいなって言ってましたよ。いや、ほんと言ってた。
立川さん乗ってるってなった段階でね、すごい緊張しちゃいますよね。
それで、ここで新幹線のですね、ちょっとした私のモノマネのシーンがちょっとありますんで、これ多分東海道新幹線のシーンがありますんで、ちょっとね、モモさんちょっと聞いていただきたいと思うんですけど、はい、さっきから言うようになんかすいませんね、こっちがパーソナリティみたいですね。
はい、立川さんの番組です。はい、皆さんぜひお聞きください。
まもなく終点東京です。中央線、山手線、京浜東北線、東北、上越、北陸新幹線と地下鉄線はお乗り換えです。電車とホームの間が Just going to the 中央じゃない、中央山手は宮目ので顔くしゃくしゃ宮目ので京浜東北、東北、高崎、上馬、ソウル振り返って And came along 京浜東北、上越新幹線に乗ったら立川新次を絶対に思い出すというお客様、拍手してください。どうでしょうか。
私も思い出すと思う。
本当にね、ちょっとやりすぎじゃないかなと思うぐらいやってますんで。
すごい面白いですね。
聞いても分かるようにですね、やっぱり鉄道のモノマネ、飛行機、航空系、まあ交通系っていうんですか、乗り物系、やっぱりこう他のモノマネのジャンルとは一線を画すってんですか。で、心得てるのはやっぱりモノマネ漫談。まあ、漫談風に喋りますんで、モノマネとモノマネの中をつなぐトークっていうんですか、
はい、
トーク中心でやっぱりやってますんで、
はい、
トークでぐっと、まあ、楽しく引っ張って、そこでモノマネをストーンとやるという、これ昔に比べたら比率が変わって、やっぱりこう年代を重ねていくに従ってですね、やっぱりいろいろとモノマネのこのライフスタイルもですね、変わってきたんじゃないのかなというふうにね、真面目に答えてます。
マジここ真面目なお話として、はい、どうライフスタイルはこう変わってくるんですか。そう、比率が変わってきたりするんですか。変わりました
ね。昔はモノマネのやってる本体が7で喋りが3だったんですけど、今逆です。喋りが7でモノマネやってる瞬間は3になりました。はい、そこがやっぱこう年を重ねていくに従って、そのお客さんのその様子がよく手に取るように分かったっていう、分かるようになったっていうんですか、まあ、それはもう経験だと思うんですけども、はい、これからもこれを維持しながらですね、あとね、今日持ってきてないんですけどね、まあ、これラジオでやると間違うんで、僕交通情報のモノマネなんか得意なんですよ。ママさんね、道路交通情報センターを呼ぶように私を呼んでくれませんか。例えば日本道路交通情報センターの立川さんお願いしますというように、ちょっと可愛く呼んでもらえませんか。日本道路交通情報センターの私、北郡山さんになったつもりで喋りますんで、実際そういう方いないんですよ。
はい、はい。
ちょっとその名字に似た方いるんで、北を取った方の名字なんですけどね。それ言うと良くないんで、北郡山さんになりたいと思います。
北郡山さんをお呼びすればいいですか。
そうです、そうです。ちょっとやってみましょう。はい、
日本道路交通センターの北郡山さん。
はい、お伝えいたします。まずは首都高速道路の状況です。都心環状線を先頭にした上りの渋滞は4号線はどこどこ付近まで、これ言ってしまうとですね、本当に間違
え
ました。間違うんですよ。
ここからかけた人もいると、
ね、いや、ほんとこれもう大変なことになって、昔ですね、渋谷にある放送局ありますよね。大きな放送局。
はい。
あそこのスタジオで、生出演させてもらった時ですね、交通情報のモノマネもできると私言っちゃったんですよ。
はい。
で、向こうのアナウンサーの普通のアナウンサーが、それでここで日本道路交通情報センターのモノマネをしている立川さんお願いします。なんか BGM かけながら、はい、お伝えいたします。首都高速って言ったらですね、で、途中でストップ入っちゃってですね。
やっぱりね、そうですよね。
その時、まあすぐ終わったんですけど、その時なんか、たまたま車に乗って帰る時ですね、タクシーのドライバーが昔ですね、
はい、
お客さんね、さっき聞いてたらさ、なんか交通情報やってる、なんか人が、なんか、タレントさんがいて、俺聞いた瞬間、俺本物だと思ったな。
そうですよね。大変だ。間違えちゃった。
はい。だから、こう、モノマネタレント、まあ、芸人やっててですね、まあ、一番嬉しいのは、その、まあ、本職、さっき言った鉄道と同じように、本職を上回るっていうんですか、超えるっていうんですか、これが最初の目標、目標だと思いますんで、ある意味、まあ、モノマネ芸人、冥利に過ぎるなというふうに私はいつも思うんで、これからもこの姿勢はね、変えずにね、元セメント会社技術部出身、立川慎二はですね、これからも日夜、今、モノマネもですね、
はい。
例えば、まあ、モノマネという、Google とか Yahoo で検索するじゃないですか。
はい、
あれ、120万件ぐらいあるのかな、こう、名前いっぱい、こう、項目あるんですけど。
はい、
なんか、最近一生懸命頑張ったらですね、ベスト10にぐらい入ってるんですよ。モノマネで検索すると、上位に乗っちゃってるんですよ。
はい、立川さんの名前がですか？すごい。い
や、これはね、やっぱり一生懸命、ちょっと勉強させていただいて、皆さんが見やすいような、そのホームページを今作ってますんで。もうこれでも宣伝になりますけどね、ラジオ聞いてる皆さん、ももさん言ってもよろしいでしょうか？
あ、もちろんです。はい、ホームページに、はい、たくさん YouTube で、はい、動画もありますものね。
はい、ですね、私の名前、立川慎二で、検索ですね。ももさんもちょっと言ってください。お願いします。
はい。立川慎二さんのお名前で検索していただきまして、
力を込めてお願いいたします。
立川慎二さんのお名前で検索をしていただくと素敵なホームページに、
はい、これひらがなでもですね、漢字はわかんないことあるんで、はい、ひらがなでも大丈夫ですんで、
はい、
立川慎二で検索してくれればですね、なおね、僕のホームページにはですね、僕の仕事用プライベート用のね、携帯番号も載ってますんで、
はい、
はい、もう全国からいたずら電話が多くて困ってます。
それはどっかやめていただいた、はい、お仕事の依頼とかにしていただいて、
は
い、
もうできればそれの方は期待したいと思うんですけども、はい、
また X もやられているんですよね、
は
い、
X はですね、リアルタイムでどういう電車に乗るとか、どこどこに出没するかですね、割とオープンで、出しておりまして、実こんなことがあったんですよ。徳島に行ったんですね、
はい、
四国に新幹線を誘致するというイベントがありまして、会場盛り上がってですね、実は特急剣さんという特急が、徳島から阿波池田まで往復してる特急がありまして、その特急列車に乗って徳島駅に戻るときですね、剣さん南郷に乗って帰りますって僕言って X で発信したんですよ、
はい、
まさかホームにね、誰もいるとは思わないんですけど、徳島駅の改札出た瞬間、
はい、
ごめんなさい、鼻フィルターが出ちゃった。ごめんなさい、はい、なんか知らない人が、立川さんですよねとか言われて、お待ちしてましたって。
クソ見てた方が、はい、立川さん来るんって言って待ってたんですか、
はい、だからもう鉄道に絡んだその乗ってる列車とかですね、それはもう割とオープンにしてるんで、決してね、皆さんほとんどの方はですね、きちんとマナー守ってくれるんで、まあそれはそれでいいのかなという感じに思ってます。
たくさん発信されてるんですね、
はい、
その他にも Facebook もあるということですので、皆さんぜひホームページや X、Facebook をチェックして、はい、立川さんの情報をゲットしていただけたらなと思うんですが、
はい、もうゲットしてですね、まあ一番いいのは新宿そっくり館キサラにですね、来ていただいて、お店はですね、臨場感、そして音響装置はですね、日本でトップクラスだと思います。すごいです。私の他に歌のモノマネやってる若手のタレントなんかもですね、実力はやっぱりもしかすると本物以上かもしれません。特徴を掴んでやってるんで、めちゃくちゃ面白いです。で、立川氏に私一番取り入れてますんで、持ち時間一番長くて時間守らない芸人、なんて言われてるか知ってますか？遅延芸人って言われています。
電車だけに、
はい、電車のモノマネだけにやってるくせにネタは遅延するというふうに言われています。
それはサービス精神ですもんね。遅延ではないですもんね。
キサラの最高記録も持っています。
はい。
遅延の。
あ、遅延の。
確か15分だったのを32分やったことがあります。
15分の持ち時間で32分。
はい。ある後輩はロマンスカーに乗り遅れたそうです。
ああ、なるほど。帰りの電車が行っちゃった。
申し訳ございません。反省しております。
いやー、面白かったです。立川さん。ちょっとまだまだ聞きたいことが本当はあったんですが、はい、なんかあっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいまして、
はい、もう本当残念なんですけどね、
非常に残念なんですが、はい、また遊びに来ていただけませんか？
はい、またね、遊びに来てですね、ここに来るまでまた鉄路にね、電車に乗ってきますので、
はい、
いろんな形式、いろんな車掌さん、いろんな英語放送、メカノート、VVV F インバータ、抵抗制御の音とかですね、駅の放送をはじめ、すべてチェックしながらやってきますんで、私にはね、時間のね、すべてはもう、鉄路とともに生きておりますんで、あ、飛行機のモノマネもできたんですよ。
あ、飛行機もちょっとだ
け。ちょっとだけ行きましょう。じゃあもう、プロペラ機でいきますね、プロペラ機。
いいんですか、
これ、擬音で鳴らしますね。ハブエは基本なんで、例えば、こんな感じです。
すごい。今いましたよ、ここに飛行機。
ここの、あの、
飛んでました。
駅前に来るときまでの横断歩道ね。普通ピーピーじゃないですか、
はい。
どんなに人が再現できるのは人間が。ピューピュー。ピューピュー。ピューピュー。ピューピュー。ピューピュー。これもやるんですよ。マスクしたまま。どんな小さな交差点でもね、ちょっと路地に入った小さなとこ、信号のないようなとこでも、マスクしながら鳴らすんですよ。みんなね、キョロキョロしてますよ。
キョロキョロしますよね。渡ろうとしちゃったりするかもしれない。いや、
そこは気をつけます。
ね、気をつけないと、ね。
青にならないと鳴らさない
でしています。そうですよ、
だからそれで事故あったら本当大変なニュースになるんでね。
大変になっちゃいますからね。はいはい、いやー、すごい。なんか今日お話しして、私なんかね、もうすごい旅行した気分ですもん、今。
旅行した気分。
お出かけして楽しんできたなっていう気持ちでいっぱいです、胸の中が。
はい。ももさんもですね、
楽しかったです。
できればスマートフォン持ってると思いますから、
はい、
列車に乗るときには電車の写真をたまに撮ってですね。
はい。
ちょっとね、マニアとは言いません、マニアになるとは言いませんけど、もっともっとね、鉄道を身近に感じてもらえる、パーソナリティのね、ももさんになっていただければ幸いだと思います、はい、またパーソナリティが逆転しまいました
最後番組を締めていただいて、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました
またぜひ遊びに来てください、
はいはい、よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました、
は
い、
失礼いたしました。
本日のゲストは鉄道モノマネタレントの立川慎二さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
こんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
今日はね、
はい、
収録が終わって立川さん、うん、連れてきました。
連れてくれたんですね、立川さん。いやいや、ありがとうございます。もう
収録終わった後ですね、やっぱりあの鉄路、鉄道が気になりまして、街の景色が気になりましてね、今日はね、葛飾の方からですね、
はい、
私のちょっとね、ちょっといろいろ関係してるね、西武線の方にね、ちょっと出かけてきまして、はい、東京メトロ東西線に乗りましてね、ずっと高田馬場降りて、はい、レッドアローという特急小江戸号がね、
はい、
なんかあと2年ぐらいでなくなりそうだという話聞きましたんで、爆音のする一番系の音をチェックしようと思ってですね、
はい、
やっぱり行ってきましたけど、やっぱりいいね、特急はいいね、有料特急は。
ちょっと音がいいですか、
ね、ここの飲み屋の料金も有料ですね。
有料ですよ
そうですか、知ってますよそんなとこ行ってました、
そうだったんですね、
はい、いいお店ですね。
いいですよ、もうゆっくり今日はしていってください。お飲み物何なさいますか。
私はですね、お酒飲まなくても酔ってると言われますんで、はい、ビールお願いします
ビールお酒なんですね、はい、ビール分かりました、は
い、ビールお願いいたします。
畑中さんは、
じゃあ今日はカルアミルクでお願いします。
カルアミルクでまた可愛らしい感じで、ちょっとお待ちください。はい、お待たせしました。
来ました、ね、
来ました。
やっぱビールいいね、このビールの泡見てるとね、なんか泡見てるとなんかこう雰囲気ちょっと違うよね。 なんかこの時代の列車の流れのダイヤが流れていくみたいでね、うん、新しいダイヤ改正がビールの泡とともにどっか行くようでね、あのレッドワールドの特急小江戸号がいずれ S トレインになるのかなと思うとね、やっぱこれ僕個人的に言ったんだよな、やっぱこれダメだよ、やっぱり特急を走らせるべきだよ西武新宿線。でもね、俺もんだよももちゃんね、俺さ、だ酔ってきちゃったよ。
酔ってない。
俺飲んだよ。
飲んでない。
セーブしてる。美味しいよ、もう一個。
まだ飲んでない。いや、
飲んでなくても酔ってるって言われてるんですよ、とね、もうほんと。はい、乾杯。
じゃあ、乾杯。
飲んでる前から酔ってると言われるんだよね、
本当ですね。
だけどあるそのね、レッドアールの走ってる、こっちからね、ちょっとね、葛飾のからこう行ってしまったんだけど、あっちの鉄道会社の方から依頼が来たらね、そんなこと言わない、素晴らしいですねって言うよ。
あ、そうですね。ここだからね、この席だから言えますよね。
この席だから言えるんですけどね、本当鉄道会社の皆さんよろしくお願いします。
すぐ変わりましたね。そうですよね。
はい、もう、あ、でも美味しいね。
そう、私もパーソナリティからダイヤ改正をして夜は副業してるんですよ。
夜のまたね、ももさんの光景はなかなかいいですね。僕ね、もう本当にももさんね、昼のその収録の時にはね、もう名刺あげなくてもいいかなと思ったんですけど、今ももさん見てるとね、もうこれね、名刺あげなきゃいけないなと思ってるんでね、僕の名刺のプライベートの名刺もあるんでね、それもね、ここに横にいるおじさんにはね、黙ってね、いや、これと一緒にいるこのおじさんには黙ってね、あなたにはね、2枚あげようかと思ってるんですよ、2枚。なかなか僕は2枚あげないんですよ、2枚は。もう酔っちゃったよ、もう、本当。ね、もう本当ね、レッドールをずっと走らせて、もう、本当もう。で、京成電車もね、やっぱいいよね、京成電車もね、京成電車もね、今度、あっち行こうかな、京成電車の、やっぱり、そう、成田まで行ってね、四水の方まで行ってね、特急電車乗ってね、また往復で、またいろんな景色撮りてんだよな。景色撮るときやっぱカメラが必要なんでね、1インチのカメラ欲しいんだよ、最近カメラも高いんだよね。これカメラが高いことなんていうか知ってる？ガメラって言うんだよ。そうよ、もう。
撮るのも好きですか、立川さん。
もうね、鉄道のものまねとか乗り物ものまねだけじゃ、撮るのがいいね、撮る。
あ、撮るのもやっぱり好きなんですね。
やっぱ撮るのがいいんでね、もうフィルム式じゃ今ないんでね、デジタルなんでバンバンバンバン撮りまくるじゃない、だけどまたあれも味気がないんだよな。その中からチョイスして選ぶっていうのは誰でもできるんでね、だから俺もうカメラには言ったよ、カメラにはね、デジタルで何枚バシバシ撮るなんか、そんなダメだよ、そんなことは。でも俺もやってんだよ、そうやって、ごめんね。そんなもんだよね、ほんとね。おつまみないのかな、あって、おつまみ。
おつまみ、おい、ごめんなさいね、お待たせしました。何しようかしら。
これはサラミってやつかな。
そう、そうね、そうだわ、
サラミだね、
サラミですわ。
先日行ってきたんだよ、ほら、小田急に乗って、サラミ原ってとこに。つまんねえこと言ったな。
サラミ原
あれ見るとなんか相撲に見えるんだ、字がね、なんかね。
あ、確かにね、漢字がね、相模原って読めないですもん ね、パッと見たらね。
で、見るとこだよね、これ
ね。ね、足立線はいいですよね。ロマンスカーも一回乗ってみたいんです、私、乗ったことなくて。
ロマンスカーいいね。ロマンスカー乗るときはもう俺はね、やっぱりこう、ちょっと別のこと乗ってみたいな、ね、なんか楽しいこと乗りたいね。で、二人でこうロマンスカー乗って、本当にこうロマンスを語りたいね。ロマンス語った後はね、あとはね、本当ね、よろしくということでね。失礼しました。もうこれ一言でまとめると、はい、二人でね、出発進行なんちゃっての、つまんないこと言った。酔っちゃったよ。
立川さん、すごくいっぱい電車をご存知な立川さんが好きな電車っていうか、まあ一つは絞れないかもですけど。
やっぱ僕はふるさとはね、九州大分、
大分
ね、本家湯布院ってとこですよ。湯布院温泉があるね。最近観光客多すぎちゃってさ、もう観光客多すぎて、もう多すぎてって3分行くコンビニがさ30分ぐらいかかるって、もう地元の人送ってんだよ、ほんと。そこを走ってる特急列車の湯布ってあるんだ、湯布院の森って。観光列車、これがまたいいんだ、これが
ちょっと豪華な、
これがまたね、湯布院の森レディーがまた、これがまたいい子がいっぱいいるんだな。もうあれ乗るのがもう楽しくてね、
もう本当ね、買わない買い物もいろいろするんだよ。グッズ買ったり弁当買ったりビール買ったりね、本当、買ったついでにね、あのちょっと名刺もあげようと思ったんだけど、やっぱね他の乗務員が見てるんでね、できなかったね本当にそこまで見なくていいだろうと思うんだよね、
ちょっといや何色でしたっけ、ふいんの森、
あ緑色、
緑のおしゃれな車体のですよね。
昔ふいんの森でね、あるあの渋谷の放送局のあの番組でテレビで湯布院の森号でね、ロケやったんですよ。そしたらね、湯布院の森号のロケやってるとね、私は絶対映さないでくれっていうカップルがいてね、僕は突撃隊でインタビューしたんですけどね、困るぐらいなら最初から乗るんじゃねえって言ったよね、本当ね、カップル取られたら困るんだって、本当コソコソするんじゃねえと思わない、もっとオープンでいけよ、俺の名刺みたいに、俺のあのホームページみたいにそうだろ、コソコソしちゃダメだよ、列車の列車公共のもんなんだから思わない、本当だよ、ね、でもこんなこと言うのは俺酔ってるから言ってね、普段はこんなことね言うんだよ
あ、田中さん面白いですね。
でしょ、実はね一緒に現場行ってても楽しくて楽しくて、本番じゃない時間も含めて楽しくて楽しくてしょうがなくてね。
この前なんかイベントで一緒にご一緒した時に、
そう駅のホームでやるイベントがあって、それで片っぽ動かない電車が止まってるんだけど、そのところでやったら間違えちゃってね、お客さんが ねクレーム出ちゃって、
どういうことですか、
まあ、強いクレームじゃなかったらしいんですけど、次の駅行ったらみんな駅員さんニコニコしてたんでね、まあそうじゃなかったと思うんですけども、なんかちょっとした間違えてるんですか、手違えてるんですかね、ホームで私あんまりこう駅の放送のモノマネを本格的にやっててね、まあ、本職を超えるような放送したらですね、完全に動かない、もう横から見ても真正から見ても車内から見ても動くような列車じゃないんだよ、その列車に乗ってしまってしまうお客さん、はっきり言ってよ、考えろよもっと、で冗談ごめんなさい本当ね反省しております。
そう、動かない列車にお客さんが間違えて乗り込んじゃったんですね。
僕のその車内駅放送のね
放送を聞いて、
あのやっぱりあの引き込まれてしまってですね、乗ってしまったら向こうのホームに動く列車が発車していってしまったということで、ね、多分それ呆然と見送ったんじゃないでしょうかね、はい、もし本装だったら僕も呆然とするかもしれないね、はい、これが僕の呆然の人生ですなっちゃって、はい、すいませんでした。
本当にあった話ですもんね、はい、乗るべき電車が行っちゃったわけですね、
はい、あ、こんな時間かな、俺そろそろ終電車なんでね、あの終電車乗ってね、この後ねこんな遅い時間なのにさ、あのカメラ屋に行こうと思って、カメラ屋に、あの深夜空いてるカメラ屋ないんでね、あの開店まで待とうと思ってんだよ、そんなわけないでしょ
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに鉄道モノマネタレントの立川慎二さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。本当にお上手でしたね。番組の中でもお話ししましたが、なんか私は今日だけでもう新幹線にも乗れたし、
電車にも乗れたし飛行機にも乗れたぐらい、なんかもういろんな乗り物に乗って旅行して帰ってきたなみたいな気分になってすごく楽しかったです。立川慎二さんの情報は公式ホームページにたくさん載っています。 YouTube などもねありますので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。それ以外にも X や Facebook もあるそうなので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。バラサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。